さんこんにちは。集まれ心理学の森15回目の放送を聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私はね、現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもね、ナレーターや声優としても活動させていただいております。この番組は2020年10月から放送を開始いたしまして、おかげさまでたくさんの方に聞いていただいております。なんとね、今回が15回目の放送になります。なんだかね、つい先日10回目の放送をお届けしたばかりのような気もしますが、もう15回目なんですね。いつもお聞きいただきましてありがとうございます。そしてね、今回初めて聞いてくださっている方もありがとうございます。今回の放送もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ビフリネットでお送りいたします。今回も早速リスナーの方からいただいたメッセージをいくつか紹介させていただきます。まずはカスマさんからのメッセージです。こんにちは、カスマです。メッセージを紹介していただきありがとうございました。番組内でまどかさんがお話ししていた桃太郎電鉄、私は遊んだことはないのですが、歴史ヒーローというのがね、出てくるというのがなんだか面白そうですね。遊んでみたくなりました。私がこの春から始めたことは、遅ればせながらオンライン会議です。先日初めてズームを使いましたが、使ってみると便利ですね。今後はオンライン飲み会なども挑戦してみたいです。まどかさんはオンライン飲み会などはやったことありますか、ということですね。かすまさん、メッセージありがとうございます。そうそう、春からね、何か始めたことがあったらなんてね、前の放送でお話ししたのでメッセージ、書いてくださったんですね。ありがとうございます。で、私はね、結構オンライン飲み会やっているんですよ。やはりね、直接会える方が楽しいという気持ちもあるんですけれども、小さい子供がいる友人とかはね、なかなか出かけるのが難しかったり、まあ、お子さんをね、こう置いて出かけるとなるとね、予定していてもね、ちょっと子供さんのね、事情でね、予定が変更になったりすることもありますけれどもね、オンラインだとね、比較的に予定が決めやすかったりもしますしね、あと、終わった後、もうね、すぐにお風呂に入っちゃったり、場合によってはね、そのまま寝てしまっても大丈夫なのでね、オンラインも便利でいいなと思って、結構前向きにオンライン活用しています。私はね、ズームよく活用していますし、あと、LINE のビデオ通話なんていうのもね、使ってオンライン飲み会したこともありますよ。そしてね、飲み会だけではなくて、オンラインのミーティングも導入しています。移動の時間がね、かからないので、その分打ち合わせとか資料のまとめなどに時間が使えるので、すっごく便利ですよね。ズームだとね、資料を見ながら会議もできるので、主にね、ズームを使っていますけれども、これもね、忙しい相手とほんの少しだけでも話したいっていう時にすごく助かっています。移動しないのでね、感染の防止になるだけではなくて、交通費もね、かからないのが嬉しいなぁと思ってしまいます。ちなみにね、この番組の放送も今年に入ってからはね、ズームを利用してリモートで収録しているんですよ。カスマさんはね、この春からズームでオンラインの会議を始められたということなんですけれども、私がね、この春から始めたことは、ぬか漬けなんですよ。ぬか漬けというのはね、米ぬかを使ったお漬物のことで、乳酸菌を発酵させて作ったですね、ぬか床の中にお野菜なんかをね、漬け込んで作るぬか味噌漬けのことで、変わったね、食材を漬けてみたりとね、様々な味を楽しむことができるものなんです。塩分濃度がね、高くて過酷なぬか床のね、環境を生き抜くことで、生きたまま腸に届くね、強い防衛パワーを身につけるそうでね、そうしたね、強い植物性乳酸菌が宿ったお漬物を摂取すると、腸内の善玉菌が増えて、腸内環境改善効果が期待できるようなんです。腸内環境が良くなると、免疫力も高まりますしね、アレルギー予防や、成長作用、疲労回復など健康効果へつながるそうで、成長作用が働いて腸内環境が良くなると、なんとね、 美肌にもね効果が期待できるということなんです。たまにね私も肌荒れになることがあるので、このね肌荒れが改善できるといいなと期待しています。たまたまねテレビでタレントさんがなんかねぬか漬けやってみたいと言っていたのを見て興味を持っていたんですけれどもね、たまにしか行かないスーパーで先月ねぬか味噌と漬けるための入れ物がセットでかなりねお安く売ってるのを見かけて、あこれやってみようと思って買ってみたんですが、基本的にはね定番の大根や人参、きゅうり、キャベツなんかをね漬けていますけれども、変わった食材にもね挑戦したいなと思いまして、この前なんですけれどもゆで卵とチーズをつけてみました、そしてね他に私が大好きな食材のアボカドもねつけてみたんですが、これがねすごく美味しかったんです。アボカドはねつけるのにはちょっとねタイミング、アボカドの状態が柔らかすぎずかといってね硬すぎてもダメなので、ちょっとねタイミング見計らうのが難しいんですけれども、これはねまた絶対つけてみようと思っています。ゆで卵とねチーズもねここが出て美味しかったですよ。あとはねどんなものがねつけられますかね。野菜ですとナスなんかも定番ですかね。もっと変わったものもつけてみたいなと思っていますが、検索してね見たところ、オクラやセロリ、そしてパプリカ、ミニトマト、アスパラガスとかピーマンなんかもねつけるとね美味しいみたいです。なんかねぬか漬けにおすすめの変わった食材なんか知ってる方いましたらぜひ教えてほしいです。ちなみになんですけれどもね、ぬか漬けってどうでしょう、一食にどのぐらい食べるといいんでしょうね。これはね調べたところ、ぬか床の塩分量ですとか食材の漬け時間によっても変わってくるので、はっきりとこのぐらいとは言えないようなのですが、ただね目安にするならご飯にちょっと添える程度がいいみたいですね。小鉢にねがっつり盛ってしまうとねちょっと多すぎるのかもしれません。私の場合はね漬ける時間は短めにしてね早めに取り出してね、あんまりしょっぱくならないように漬けていますので、少し多めに食べてもいいかなと勝手に思っておりますが、初心者なのでねお手入れの仕方なども検索しながらいろいろと挑戦してみます。何かねこの後変わったものを漬けたりしたら、またこの番組でもご報告させてくださいね。皆さんもね何かこの春からでも新しく始めたことがありましたら、ぜひメッセージで教えてください。カスマさんメッセージありがとうございました。続きましてですね、ラジオネームチコレートさんからのメールをご紹介いたします。メールタイトルがありまして、題名今年の祝日って…てんてんてんというね、ことなんですけれども、まどかさん今日も楽しい放送ありがとうございます。チコレートさん今日もメッセージありがとうございます。5月3日配信の放送で祝日のお話をされていましたが、今年ってオリンピックの開会式閉会式の影響で祝日の位置が変わっているんですよね。海の日が7月19日から7月22日に変更、スポーツの日が10月11日から7月23日に変更、山の日が8月11日から8月8日に変更で、8月9日が振り替休日となっているんですね。これ最初にカレンダーで見た時に会社で大騒ぎになりました。7月は4連休、8月に3連休が出来上がるようですが、10月に祝日がなくなるのがちょっと痛い気がします。ただねオリンピックがこのご時世に本当に開催できるのか、万一できないとなるとこの祝日の扱いはと思ってしまいます。どうかオリンピックが開催できるぐらいにコロナウイルスの蔓延が収まることを願ってしまいますね、ということです。そうそう、今年のね祝日変わっているんですよね。カレンダーって前の年のうちからもう発売されるじゃないですか。なのでね買った時はその変更前のね祝日がね書いてあるカレンダーをね買った方多いと思うんですけれどもね、私がね今年使っているカレンダーは、旅するテディベア、たい平くん&うさぎの花ちゃんのカレンダーなんですね。で、こちらなんですけれどもね、たい平くんというね、とっても可愛いテディベアと妹の花ちゃんがいろいろな場所で撮影した写真が載っているカレンダーで、テディベア作家で、 太平くんのね、ママの吉田桂さんが作成したカレンダーなんですけれどもね、本当にね、どの写真も可愛くて癒されています。6月のね、写真はね、アジサイのお花の前で太平くんと花ちゃんが並んでる写真なんですよ。12月になるとね、この太平くんと花ちゃん、ちゃんと冬の装いでね、マフラーを巻いたりしていてね、とっても可愛いんですよ。このね、太平くんと花ちゃんのお写真はね、そうですね、ツイッターやインスタでも見ることができます。多分旅するテディベアとかね、太平くんとかで検索すると出てくるかと思いますのでね、私が大事に使っているカレンダー、どんなクマさんがね、載っているのか見たい方はぜひ旅するテディベア太平くんツイッターとかね、インスタグラムを見てみてください。話がね、ちょっと逸れてしまいましたが、本当にオリンピックがね、開催できるぐらいにコロナウイルスが早く収束してくれることを願うばかりですね。そしてカレンダー、祝日がね、変更になる前のね、カレンダーをね、使っている方、変更があった月の予定を立てるときにはね、気をつけないといけないですよね。チコレートさん、メッセージありがとうございました。この番組では今番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひぜひ送ってくださいね。番組の感想のほか、質問なども受け付けております。宛先は atsumare@pifuri.net です。atsumare@pifuri.net です。メッセージお待ちしています。さてですね、今回もこの番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森ではね、今年の4月28日に無料のね、アップデートが行われまして、季節行事のアイテムがね、それぞれの期間で販売予定なのですが、6月ね、明日から6月ですもんね。6月中は限定アイテムが多くなっていますので、いくつかご紹介いたします。まずね、ジューンブライドにちなんでなんですけれどもね、6月1日から6月30日にウェディングベルですとか、リングピロー、ウェディングのドアプレート、フラワーシャワーなんかがね、ゲーム内で購入できるようになっています。なるそうですね。そして、父の日、6月第3日曜日になりますね。この父の日にちなんで、父の日サンキューマグカップと父の日サンキューエプロンが同じくね、6月1日から6月30日、この期間にゲーム内で購入できるようになるそうです。そしてね、端午節、こちらなんですけれどもね、旧暦の5月5日のお祝いということで、端午節のちまきですとかね、スリチトップなんていうのがね、6月5日から6月14日に、購入できるそうです。こういったね、購入アイテムね、いろいろ出てきますので、ね、販売を楽しみにしながら、私はね、毎日動物の森を楽しんでいるんですけれどもね、今回はね、この番組内でお話しする、心理学的な内容に関しまして、いつも通り心理カウンセラーの林真嗣先生に監修していただいています。今回はね、島のクリエイトについてちょっとね、お話ししたいと思っています。集まれ動物の森では、島をね、クリエイトすることができるんです。崖や川、池などもね、島の好きな場所に設定したり、住人や自分の家、お店の場所もね、自分で変えることができるんですよ。崖をね、作れちゃうってね、なんだかすごいですよね。このね、ゲームの特徴といえるこの機能なんですけれどもね、実は私はほとんど使っていなくて、結構時間をかけてね、島を整備している人も多いようで、SNS なんかでね、すごく整備されている島を見ると、すごいなーって、どうしてこんな風にできるのと感心してしまっていますがね、私もね、やってみたい気持ちもあるんですけれども、何からやったらいいかわからないんですよね。これはもしかしたら現実の世界で、片付けが苦手なことと関係しているのかもと思いましたので、心理カウンセラーの先生に聞いてみました。実際のところはどうなのか、番組の後半でお話ししていますので、ぜひ後半も聞いてくださいね。